Presents 先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、大里紀夫です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。パーソナリティです。改めまして、現役ファンドマネージャー石原潤さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、さあ、足元のマーケットどうですかね、石原さん。
今日はあたこさんの今レポート読みながら来たんでまあ上田さんが何かするかパウエルが何かしないとちょっとマーケットももう止まっちゃった感じなんでね、うんうん、ちょっとダイナミズムが欲しいなと思ってたところに、ちょっとあたこさん、日銀ちょっと前向きな感じで見ておられるんですかね。
動くでしょう。
いや、動く、
3月に
動くで
しょう、動くというお言葉をいただきましたけどそうすると私も動いてくれないと何ともしょうがないんで、いつ見ても同じ値段の相場っていうのはね退屈なんで、
やっぱり動いてほしいですか。
いや、私上がっても下がってもどっちでもいいんですけど、
動
いてくれたらそれ
で
だからもう今のバブルもね、アメリカのバブルも、はい、NVIDIA も今の5倍くらい行ってくれないかなと、はい、その後の下げもすごいじゃないですか、往復で儲かるぞという話でね。
パランティア良かったですよ昨日。
いや、パランティアからもうなんだっけもう AI 関連だとかね、コンサルだとかね、空中戦の企業ばっかり上がってましてですね、まあ、ちょっとこのバブルも本格的になってきたなということなんですよね、
はい。そして今週のゲストです、楽天証券経済研究所チーフエコノミスト愛宕信康さんです。改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛宕さん、ダンディー愛宕さんだっていうコメント入ってますよ、
は
い、
ダンディー愛宕さんって、そういうニックネームがついてる
んですか。やっぱりちょっとね、どんどん膨らんできてるのでちょっと気をつけないとそういう
ダンディーですからね、愛宕さん。
そうなんそして愛宕さん、セミナーがあるということなので、はいはい、ちょっとご紹介をさせていただこうと思います。明日2月8日木曜日の夜7時からになります。為替と物価と金融政策と題しましたオンラインセミナーを開催いたします。講師ですが、物価研究の第一人者であります東京大学大学院経済学研究科教授渡辺努さんと、そしてただいまご出演いただいています楽天証券経済研究所チーフエコノミスト愛宕信康さんとなります。
頭のいい人同士の対談セミナー
です。そうなんですよ愛宕さん、明日物価と為替と物価と金融政策ということでセミナーです。やっぱり難しい内容ですかね。
渡辺先生はですね、まあ、元日銀、
はい、
愛宕さんの先輩、
大先輩ですね。
大先輩、
物価の専門家というふうに、まあ、まあ専門家ですけど、
はい、
私もまあ日本銀行にいた頃にちょっとまあ物価統計課っていうところがあるんですけど、
日銀の、はい
はい、そこが長かった経験もあるので、
なるほど、
まあ、物価の専門家同士ってことになるんですかね、まあ、ただ分かりやすいようにできるだけ渡辺先生のすごくこう高度なお話を私がガンガン噛み砕いて、
はい、愛宕さんが翻訳してくださると
分かりやすく皆さんにお伝えできればなと。
なるほど、
物価と、
楽しみなセミナーですね。
物価と為替と金融政策ちょっと絡めて面白い議論ができればいいなと思ってます。
このセミナーですが、事前のお申し込みなしでどなたでも無料でご参加いただけます。詳しくは楽天証券のホームページぜひぜひご覧ください。2月8日明日木曜日夜7時からとなります。続いて2月15日木曜日夜8時から2024年の為替相場見通しドル円ユーロの論点整理と題しまして、こちらは高千穂大学准教授内田実紀さんがオンラインセミナーを開催いたします。こちらもぜひご参加ください。なおご紹介しましたセミナーでは楽天証券の取扱い商品の勧誘を行う場合があります。以上ここまで。
あ、もう一個いい、
楽天証券からのお知らせ
でした。ちょっとね、私も告知が一件だけあるんで、はい、追加して、私の資料の1ページ目ですね、投資戦略フェアのあれがなんか遅れておったんですけど、これ3月2日にね、楽天証券さんがいつでもスポンサードしてくださって、
決まりましたか。
私の登壇も決まってるんですけど、はい、今日のちょうど今4時頃からなんか夕方から、うん、各セミナーの個別申し込みができるようになるらしいんで、
はい、
このなんだ QR コードか、
はい、
これからね読み取ってあのそのまま飛べますし、まあ、投資戦略フェア2024と入れたら出てくる。
これ何時からのご出演というか、
忘れた、あのあ昼からです、私は、ね、あの朝早いのやめてくれって言ってますんでまあ、あの横の写真はあのこの前あの大阪でやった、
はい、
投資エキスポの、投資戦略フェアのですね、2023のあれですけど、す、ね、ぜひご参加くださいと、
はい、ぜひ皆様お申し込みお待ちしております、はい、たくさんのご参加お待ちしています。さあ、この番組 YouTube ライブでも同時に発信をしています。動画の配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。また番組のホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれどいきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか。メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
さあ、ここからはあたごさんにお話を伺っていきたいと思います、はい、一応資料をいただいていてタイトルにあるのは FRB は3月利下げ見送り、日銀は3月にマイナス金利解除へということになっています。
はい、
そうなんですね。そうなんですか。
これ一緒に来たら結構そう面白いというかダイナミックに相場動いたんだけど、
うまいことでずれますね、うん、と思います。
あ、じゃあアメリカが止めとるうちに向こうの報道でね、うん、FRB の前に日銀動くんだっていうの結構多くて、今日もピクテがレポート出してるし、あたこさんもね、はいはいはい、さっきあの楽天のあれでレポート出されてますけど、はいはいはい、結構3月に動くと
日銀はそうだと思いますよ。まあ、これまでの、ね、情報発信を前提にすると、うん、動かないとそれはびっくりっていうぐらいの、ま
あ、逆にびっくり。だから本当は1月にあってもよかったんだけど、震災があったんで
そういうことです。
スキップしたと。
だそれがどっか証拠があるのかっていう、まあ、皆さん思われると思うので、はい、今日はちょっと
証拠を上田さんに聞いてきたとかそういう話
ですか。聞いてはいないですよ。上田さんもですね、もう超ご多忙なので、ご挨拶もいけないというね、本当に超ご多忙なことでございまして、
ただ日銀の総裁ってそんな忙しいんですか。
今ですね、国際もともと国際会議多いんですよね。あと、はいはい、これね、皆さんね、なんとなくよく分かってらっしゃらない方多いと思うんですけど、はいはいはい、一応まあ、一般の上場企業とかで言えば取締役会と同じなのって、うんうんうん、いろんな決裁事項っていうのがあるわけですよ、
はいはいはい、
だからその金融政策だけ決めてるわけじゃないわけ
です。いろいろ判断をさんならんことがあると。
もう人事から発券事務国債とかのボンドの
そんなことを総裁が全部やってる。
全部その決めていかなきゃいけないわけですね、とりあえずね、
うん、
だから
私は会合のためにうなぎ食いに行ってるだけかと思ってたんですけど、いやいやそういう話じゃない
金融政策決定会合の別に 通常の会合もあるんですよ。
なるほど。
でそれで案件がダーッとあって決済していくみたいな作業もあるので、うん、まあそれに国際会議とかいろんな会議も加わると、
まあ、官僚というのはみんなね、まあ、省庁にもよるんでしょうけど忙しいですからね。
忙しいです。で、うん、加えて日銀の場合はあの国会でご説明する機会っていうのは格段に多いんですよ、うん、
呼び出されますからね。
もうそれで、まあ、国会でご説明をするっていうのは、まあ、イコール国民に対してご説明するってことにもなるわけですから、ね、うん、ちゃんと真摯に対応するわけですけど、その回数がまあ多いんですよね。
あれ上田さんはあの前もって国会議員のその質問は言ってるわけでしょ、上田さんどこに。
まあそれ私の口からはちょっとい
や今度あの藤巻さんが繰り上げ当選になったんで、あの人出てきてあの直接対決になると面白いなと。
面白いですよね、うん、あのそういう議論本当にしていただけると
ね、国会もちょっと盛り上がってもうどうでもいい議論ばっかりしてるんで、うん、ちょっと目の覚めるようなです
ね。そうですね、鋭い質問もね、
面白いかもしれない
面白いかもしれない今日はあたこさんもあの証人かなんかで言った
らあれはねちょっとなかなかヒリヒリしますよね、ああいうところに、
ね、呼ばれると ね、
呼ばれて喋るっていうのはですね
なるほど。
まあ、ちょっとその3月動くかどうかっていう話をちょっとしましょうか、
はい、そうですね、どういう背景なのか
ですし、
はい、
ですね、資料をまあちょっと準備してきているわけですが、前回って1月私こちらでお話しました、
うん、2週目
でしたね、
はい、出ていただきました。前半
上旬でしたよね、
うん、
なのでその後1月の金融政策決定会合があったので、はい、それはどうだったのかっていう話からスタートしましょうか、はい、ということで右下にページ数になりますけど8ページからいきましょう。
あ、8
飛びます、すいません、はい、もうちょっとあの日銀の政策委員会 の、 その写真見ながらこの人はどうだとか言った方がいい。
いやいやいや、言った方がいい。ちょっとその写真
2ページ
みんなでどんな人が審議になってるのか知らないと思う。
ああそうですか。まずね、都市伝説からいきます。
都市伝説ってどういうことですか。
これは右上にあの日銀の上空から撮った写真があるじゃないですか、
はい、円の形って言われてる。
そうそう、よくね円って言われるんですけど、うん、これ違いますよ。辰野金吾ってね、あの東京駅設計された方が旧館は設計されてるんですけど、これね、あの円にもう今の円っていう感じ見えますけど、昔は今の円じゃないですもんね。昔の感じは、
はい、
プラスこの後ろ側に新館があるんですけど、
はい、
そっちの方にも旧館ってあったんですよ。
ほう、
半分取り交わして新館を作ってるので、
うん、
そのとね、ああいう形してないわけですね。
あ、
だからもともとその設計の段階で、
まあ、だからどっかにあの日銀の、ね、建物の中にあの三角の目玉のマークがついてるとかそういうことはない。
出た
そういうこと、うん、まあ
都市伝説
ですけど、信じるか信じないかはあなた次第のやつですよ。
そんなこと言われるんですかね。右下の写真はあの政策を決めてるあのいわゆる金融政策決定会合が開催される部屋、ちょっとコロナの時はねもうちょっと違うところで広く
割とあれなんですね、ギュッとした感じで、
そうそう、こんな感じでいわゆる丸卓を囲んで
円卓ですよね。
そうそうそう、みんな あれやこれやと議論をするっていうのは、金融政策決定会合、なんですよ。政府委員も入ってますけどね、
はい、本当はこの周りあの官僚が取り囲んどるんじゃないんですか。
部屋
は
広
く
て、いやいや、
そうですか。
あ、それでね、そう、うん、私もこのフロアにあの一時勤務してた、
はいはい、
あの左側の写真の審議員のね、そのスタッフやってましたから、
はい、
あの同じフロアにいましたけど、私が詰めてた部屋っていうのはあの会議をする部屋の左側に、うん、隣に実はそういうなんかちっちゃい部屋があるんですよ、
はい、
ちっちゃい部屋なんですか。
ゴミゴミした空気の悪い
ここに悪い、
そこにずっと詰めて、
なるほど、スタッフの皆さんはね、
はい、仕事してたんですよね。
うん、
まあ、いろんな経験させてもらいました。
うん、
だからそこで決めると、
はい、
で1月もそれがあったわけですね。
うん、
政治家が来た時にはこの円卓に座るわけじゃないんですか。
あの政府委員の方が2名参加されてるんですよ、
うん、
だからこの中でもこれあの人数数えてもらうと9名じゃないでしょ、
うん、
2人多くないですか。
え、どういうことですか。
政府委員が入ってるからです。政府委員2人入ってるんですよ。
なるほどなるほど、
うん、でその方々も発言されます。
あ、発言するんだ。
昔あの有名になったのが、うん、ゼロ金利解除の時に、
はい、
ゼロ金利解除しそうだと、ちょっと待ってくださいということで、 本省と連絡取り合って、うん、で議決延期請求権を発動されるとかそういうこともあったわけです。あ、
なるほど、
はい、それがまあ政府委員、
あ、まあ、政治のやっぱりそういう影響を受けるということですよね。
まあ、当然やり取り、ね、ちゃんとやった上で決定ということでしょうし、
あ、そっかそっか、円卓に11
年いらっしゃいました、ね、早い話が、あたこさん、この中で、はい、利上げ早せ言うてる人は誰なんですか。
そういう確信をついた質問がもちろん来ますよね。この写真ね、上の3人の方ね、よくテレビでもご覧いただいていると思いますけど、一番左上上田総裁ですよね、はい、で次真ん中にいらっしゃるのが内田副総裁、はい、で右側が氷見野副総裁ということで、うん、総裁と副総裁2名とで下に6名の審議員がいらっしゃると、はい、で審議員の皆さんも審議員という名前がなんとなく、まあ、ちょっとこう勘違いを呼びそうな名前になっちゃってるんですけどね、うん、常勤ですから非常勤じゃないんですよ。
ああ、常勤なんだ。
だから毎日出勤されていろんな決済をされる。
あ、この人らも決済をして
る。もちろんもちろん。
なるほど。
毎日勤務されてるわけです。
それぞれ お役目がある担当がみたいな。
ね、それぞれに別々の役目があるわけじゃない
ですか。審議になると、それまでの職は辞して、
あ、もちろん
なるということですね。
転職無理です。例えば変な話ですけど。マンションにお住まいの方もマンションの理事会とかああいうのもやめてくださいって話ですよ。
おお、
あんなのもダメです。
なるほど、あらゆる役職とかそういうのも全部外して綺麗な感じで来てくださいと。
そうです、全部その持ってる資産も公開しなきゃいけませんしね。
お
お、いろいろ面倒くさいって話。
面倒くさいですね。
そうです、そうです。だからそのくらいきちんと政策に没頭してくださいということなんでしょうね。
なるほど、
はい。
今の FOMC のメンバーよりもかなり清廉潔白な感じがしますよね。
まあそれは私からは、ね、
アメリカの議員さんなんかはね、バンバントレードやってますからね。
議員もなんかあれも
すごいですよね、
びっくり。昔はね、 FRB 議長でも何でも全部株とか手締まってからなったもんなんだけど、
なんかちょっと、
ね、今すごいですよね。議員でもナンシー・ペロシなんてトレーダーかと思ってるんですよ。まあ日銀はそういうことはないと。でそもそもインサイダー取引でないじゃないですか。
できないですし、うん、まあ、もちろん皆さんやるつもりもないですし政策を決めるにあたっては、まあ、皆さん一票も持ってるので、均等なんですよ、ね、この人が重要とかそういうことはないんです本来。ただ上の3人の皆さんが3人の総裁副総裁2名の3名の方がいわゆる執行部ということで、まあその人たちの発言が注目を浴びやすい
というか、この3人になったら上田さんには反対できないわけですよね。
ところが反対した人いますか。
あ、一人だけ、過去一人だけいまし
たけど、
ね、大騒ぎになったっていう、
まあ、まあでもそうなんですよ。ただまあね、一人一票ですからね。
なるほど、
はい、ですからまあいろいろ意見は終わりでしょうけど、
うん、
はい、まあ通常は上総裁副総裁2名の方は意見は食い違うってことは普通はないです。
これは阿武さん誰が選ぶんですか。
うん、
あれ、
そこはなかなか
確かにそうやって言われてみると誰が
選ぶ、ね、選挙で選ばれたとかね、どういう選ばれたとか、そんなことじゃないですよ。
日銀の中にそういう人事の部署みたいなの
は
そ
んなない ないです。
いや、なんかこれで入ってきたとかそういう話じゃないでしょ。
なんかね、やりますっていうことでもないでしょうしね。
うん、いや、だから誰が選んでるのかな、皆さん不思議に思って
る、ね、上田総裁が就任される直前も誰なんだっていうことで、じゃあ誰が決めてんだとかでも、うん、大きな話題になったわけですよね。
そうですね。
まあ安倍政権の時はやっぱり官邸が強かった、
うんうん、安倍さんの時代は ね、
うん、今どうでしょうね。
今どっかの大使館が強くなったと。
まあでも、まあ、だけど、まあ、いずれにしてもね、その上田総裁は審議員も経験されてますからね、ずっと金融政策ずっと携わっていらっしゃった方なので、かつですね、やっぱ海外向けにもですね、非常に名前が知れたセントラルバンカーですよね。ですから、うん、FRB ともちゃんと押していける。
この人珍しく英語がうまいという
ちゃんと、ね、そうです。上田総裁だけじゃないんですよ。氷見野さんとか、まあ、もちろん内田さんもそうなんですけど、氷見野さんは、まあ、 日本語はもう朴突とした感じで、もうすごく流暢な富山弁で
富山弁ならず日本語
は本当に理路整然とかつよどみなく喋られるんで、もう素晴らしいんですけど、皆さん、まあ、姫野さん逆に英語の方がすごいって言われるぐらい
国際経験が豊かでいらっしゃるんですね、
はい、このお三方はまあ本当に優秀なお三方ですね。
なるほど。
ですからもう良かったなと思いますけど、こういう体制になってですね、
うんうんうん、
さてと、はい、きちんと正常化に向けて動けますかっていう話になるわけですね。そうですね。
ちょっと一旦 CM 挟みます。 CM の後伺っていきたいと思います。まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか。メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
先取りマーケットレビュー。
さあ引き続きお話伺っていきたいと思います。石原さん、聞きたいことがねいっぱいありますけれどもね、
う
ん、
金融政策のだから3月に
そうきちんと正常化に向けて動くかですね、
うん、
7ページ、
え、8ページじゃなかったっけ。
8ページ
8いきましょう。
はい、8いきますか、うん、
これいきなりしかしって書いてますけど、
はい、
これね、
1月はね、
なんでしかしって書いて、まあ、前からの流れで書いてるんですけどね、1月に動く可能性もあったわけです、
はい、
でやんなかったですね。1月現状維持ということで、はい、なんでその現状維持になったのかというのを、まあ、ちょっとどっか植田総裁なんか発言の中で、理由を言ってないかなということで見つけましたっていうのが、はい、まずこのページの左の上ですね、能登半島地震です、
うん、
これ最初に、記者会見、金融政策決定会合2日目終わったら3時半から総裁記者会見なんですね、うん、で総裁記者会見ちゃんと見るんですけど、映像で見るんですけど、最初に幹事社からの質問を受けて、うん、想定問答にそれ書いてあることを丁寧にお答えになるっていうのが最初の 1,2 問があるんですよね。その最初の答えの時にこの発言があったんですよね。もちろんその前段がバッとあるんですけど、こういう決定をしましたって前段がまああって、で日本銀行としてはってところからですね、これだと想定問答であることを、丁寧にゆっくりお話になったんですけど、日本銀行としては金融機能の維持と資金決済の円滑の確保に万全を期すとともに、うん、このね、資金決済の円滑の確保っていうこの言葉、
うん、
これ災害時には必ずと言っていいほど出てきます、
ね、あ、これがもう決まり文句になってる、
はい、日本銀行って、まあ、お札を発行している銀行ですから、
はいはい、
そのつつうらうら必要な人にお札が届くっていうことが、
ね、う
ん、必要最低限しなきゃいけないことなんですよ、ね、
この作文書く人は決まってるんですか、誰が書くっていうのは、
まあ、企画局の執行部の 上の人が書く、
上の人は書かれるわけですか。
もう必ずその災害時、東日本大震災の時とか阪神淡路の時とか過去に起きたその災害時にどんなこと、どういうふうに言ってたかなっていうのを確認しながら、
まあ、人が変わっても文体だけが受け取られていくわけですよね、は
いはい、ということだと思います。なるほど。でその時にね、そのやっぱりやんなきゃいけないこと、最優先でやんなきゃいけないことっていうのは、まずつつ裏々必要な人にお金をお届けするっていうのが必要最低限、うん、やんなきゃいけないことなので、災害時にもうそれをまず最優先課題として、何はあっても他のことがあっても、もうそれは守ります、うん、まあ、
プライオリティだと。
そうです、そうです、うん、っていうことを最初にこうやって説明されたわけですね、うん、で今回の地震の影響に関する情報収集と分析に努めているところでありますと言った直後に、こうした状況を踏まえた上でっていうふうにつなげた上で、うん、現状、まあ、我々はとあるんですけど、うん、はい、で現状維持とすることを点々点って書いてますけど、うん、そこは、いろいろちょっとあるんです、はしょっちゃったんですけど、うん、満場一致じゃ、全会一致で決定しましたということを説明されたんですよね、うん、もう上手に説明されたなと思います、うん、つまり1月動いてもおかしくなかったなとこれで分かるわけですよ、
うん、なるほど、本当はやりたかったんだけど、
こうしたこうした、そう、これがポイントですよ、
それが、まあ、
これ接続心とこがポイントで、こうした状況を踏まえた上でってきちんと説明、まあ、
行間を読むとそういう解釈になると。
そうです、うん、でただ重要なポイントがあるんですよ、
はい、
その下です。あの1月って展望レポートって、あの四半期に1回出すんですけど、うん、1月ってその展望レポートを出すタイミングなんですよね。で展望レポートが出ました、1月のやつ、うん、でその中に5ページ目の一番最後なんですけど、一、うん、つしれっとですね、重要な文言が追加になってたんですよ。でこれ話題になりましたけど、何が追加になったかっていうと、こう書いてますよね。企業の賃金価格設定行動の変化や賃金交渉に向けた労使のスタンス等を踏まえると、うん、こうした見通しがあって、見通しって前の段階ちょっとあるんですけど書かれてるんですけど、うん、まあ、2% に向けて、物価上昇率が上がっていくっていう、そうした見通しが実現する角度は引き続き少しずつ高まっていると考えられると断定しちゃったんです。これすごい重要なメッセージなんですよね。これは今回初めて加わったんです。
それはだけど一般人の人はね、こんなもんただの文章だと誰も気づいてないわけですよ、ね、
これはね、そうです。だから我々としてはね、いわゆる日銀ウォッチャーの仕事として、うん、やっぱりこういうことをちゃんと察知して噛み砕いて皆さんにお伝えする。
なるほど。
でそれは新聞記者も含めてね、こういうことをお伝えして、あ、そうなんだと、
ほなもん、僕らが呼ぶと読み飛ばしたもん、
はい、
だと思うんですけど、
さーっと流れていっちゃいますよね。
我々はですね、こう前回のやつと今回のやつ、こうこうやって並べながら見るわけですよ。
なるほど。
あのだからこれは本当に皆さん、こう事実なんですけど、例えばステートメントがあるじゃないですか、声明文、うん、あれも発表になった瞬間に見比べるわけですよ、前回とね。そうするとね、大体その見比べるスピードっていうのが我々は重要になってくるんで、はい、例えば行間のね、フォントとかね、ああいうのね、ああいうのを動かしちゃダメなんですよ。
なるほど。ちょっと延長戦で続き伺っていきたいと思います。そうなの、来週は今中さんお迎えする予定となっていますので、ぜひお楽しみになさってください。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。
延長戦で本番に入りますんで、よろしくお願いします。